神戸市市協開放第141号令和6年7月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会ご挨拶会長浜田昭信皆様元気でお過ごしですか？セミの声もシャワーのように降り注いでくる時期になってきました。単独歩行の方は、このセミの声で車が近づく音が聞こえなかったり、自分の歩いている位置を知るための生活音が確認できなかったりもします。十分気をつけて移動してください。そして、熱中症や脱水症なども起こしやすいので、いっぱい汗をかいて、いっぱい水分をとってください。体の中の水を全部入れ替えるようなイメージで。さて、暑い時期ですが、市市協の行事も実施していきます。8月の第1回会員研修会では、防災をテーマに行います。利用者の声を聞く会では、神戸市の厳しい監査に対応できる健全な事業所を目指して、ヘルパー、利用者ともに資質向上を目的に開催します。また、中山ワンダフルフェスタでは、杉良太郎と五代夏子ご夫妻のコンサートがあります。杉良太郎さんは、私の住む長田区出身です。皆様、楽しみにしていてくださいね。その他、いろいろ行事がありますので、どうかたくさんの方に参加していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。第13回定時社員総会開会。去る5月17日金曜日午後1時30分より総合福祉センター4階第5会議室において来賓6名、会員148名、出席者44名、委任状提出者66名、合計110名の報告を受けて開会されました。資格審査員、岡崎明美、垂水区、木村真一、西区、議長、梅木茂樹、西区、議事録署名人、川久保栄、灘区、中村吉野、北区、前年度決議処理報告、令和5年度事業報告並びに決算報告、監査報告があり、審議がなされ承認されました。その後、要望提案として、灘区1、点字タイプライターの給付対象者の規制を撤廃してほしい。西区1、公共交通機関のエスカレーターで歩かないように、注意喚起の放送を流してほしい。理由、本人と介助者、本人と盲導犬は横並びでないと困るため、トラブルが起きる危険性がある。2、静清中央駅のプレンティ専門店1番館のトイレ入り口に音声案内がないため、場所がわからない。なぜか2階トイレは女性専用のみで、特殊な構造になっており、利用しにくい。トイレットペーパーの位置が低すぎて不便。3、静清中央駅周辺で新たに設置されたエレベーターの音声案内が小さくて聞こえない。乗り口や降り口が反対側であることの音声案内がないのも利用しにくい。上記の要望に添えるよう取り組んでまいります。令和5年度決算報告。収入総額887万479円、支出総額829万9951円、差引残高57万528円。第77回日支連熊本大会浜田昭信。第77回 全国視覚障害者福祉大会が6月2日日曜日から6月3日月曜日にかけて熊本で開催され、浜田と岡崎副会長と参加してきました。行くところ行くところ、すべての場所でくまモンが出迎えてくれました。お土産にくまモンの小さなぬいぐるみを買ってきましたので、本部事務所事業所にお越しの際はご覧ください。さて、大会の提出議案はほとんど毎年出されているものでした。代筆代読支援のこと、同行援護の時間数のこと、セルフレジのことなど引き続き出されていました。しかし、受け入れられるまで毎年要望を出し続けることは必要だと思います。皆さんで頑張っていきましょう。分科会、生活、神戸市市長としてマイナンバーカードを使ってコンビニで各種証明書を取る際、端末機を視覚障害者は使えないことから、役所の窓口で取る場合、手帳提示でコンビニの端末と同じ料金で出してほしいという要望を出し、採択されました。バリアフリー。コンビニに設置されているタッチパネルの端末を、ATM 同様、受話器でガイダンスを聞き、テンキーボタンで操作できるようにしてほしい、という神戸からの提出議案でした。これは採択されました。事業所より、浜田昭信。3月21日付で入職していただいた手島恵子さん。少しずつ仕事にも慣れてきて、貴重なスタッフとなっています。法改正により、事業所の運営も気を引き締めて臨まないといけません。神戸市の監査も厳しい中、事業所の職員、佐々木、佐はカタカナ、関は責任の関、事業所委員、力を合わせて皆様により良いサービスを提供できるよう努力しています。同行援護でできること、できないこと、法令遵守も整備していきます。皆様のご協力もよろしくお願いいたします。熱中症の予防対策。昨年、熱中症で搬送された方が全国で9万人を超え、神戸市では918人だったそうです。熱中症の主な症状は、発熱、頭痛、めまい、吐き気、発汗の異常、体のだるさ、筋肉の痛みや痙攣、意識障害などです。特に高齢者は、暑さや喉の渇きの感覚が鈍感になりやすいので、発症のリスクが高まり、高血圧や糖尿病などの基礎疾患のある方は重症化する場合があります。そこで次のことに気をつけましょう。1、喉が渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう。2、直射日光が部屋に入らないよう、すだれやカーテンを利用し、温度や湿度を適切に保つためにクーラーや扇風機を利用しましょう。3、炎天下を歩くときは白っぽいゆったりとした服装で帽子や日傘を利用し、できるだけ日陰を歩いて疲れを感じたら涼しい場所で休憩して水分を補給しておきましょう。4、体力の衰えや疲れがたまると発症のリスクが高まるので、食事や睡眠はしっかりとって、適度な運動をやっておきましょう。また、この夏からは、暑さ指数が35以上になると、特別警戒アラートが発表されます。今まで経験したことのない広範囲にわたり、長時間非常に厳しい危険な暑さが予想されるので、外出や外での活動などは中止して、冷房の効いた部屋で過ごすようにしましょう。ところで神戸市では、この6月から9月末までの間、誰でも自由に暑さを避けて、一時的に休息できる場所として、クールオアシスを市内に500箇所ほど設けています。この取り組みに協力していただける 図書館などの公的施設やショッピングセンター、薬局などの民間施設には、神戸クールオアシス、神戸は KOBE と書かれたステッカーが貼ってありますので、暑い時は我慢せずにどんどん利用しましょう。このほか、いろいろな予防グッズも試して、合点しながらこの夏を乗り切ってくださいね。本部事業の報告。令和6年4月1日から6月末まで。4月2日火曜日、お花見会。参加者62人。括弧会員33人、閉じ。板宿、妙法寺川周辺において。4月12日金曜日、令和5年度末、監査会、総合福祉センター、一軒において。4月18日木曜日、令和5年度末、監査会、事業所、中山記念会館において。4月26日金曜日、第1回理事会、13時30分、総合福祉センター、会議室 A において。5月17日金曜日、第13回定時社員総会、13時30分、総合福祉センター、第5会議室において。6月2日日曜日から6月3日月曜日、第77回全国視覚障害者福祉大会、熊本県において。6月14日金曜日、日支連近畿ブロック協議会、第1回委員会、大阪府において。各部の報告。老人部、部長、今泉勝二。5月10日金曜日、野鳥観察会。参加者、会員14人、ヘルパー10人。神戸市立森林植物園において。今年も松岡さんをはじめ、6名のサポートの方の案内で植物園を一周。今年は暖かだったのか、小鳥も少なく、シャクナゲも散った後のようだった。終了前に松岡さんから、今年で最後にしたいという報告がありました。残念なことです。青年部、部長、佐々木文孝。4月26日金曜日、第1回ヨガ教室。参加者14人。総合福祉センター、体育室において。5月17日金曜日、第2回ヨガ教室。参加者12人。総合福祉センター、体育室において。5月31日金曜日、日帰り研修旅行、お茶摘み体験、酒蔵見学など、参加者40人、括弧、付き添い含む、閉じ、岡山方面。6月23日日曜日、令和6年度第1回日支連近畿ブロック青年部委員会、堺市において、6月28日金曜日、第3回ヨガ教室、総合福祉センター体育室において。女性部、部長、織野八千代。6月28日金曜日、研修会、ランチバイキング。参加者47人、括弧、会員24人、閉じ。ワールドビュッフェにおいて。スポーツ部、部長、岡崎明美。5月26日日曜日、第61回近畿視覚障害者グランドソフトボール大会兼第23回全国障害者スポーツ大会グランドソフトボール競技近畿地区予選会。1回戦、兵庫対京都、13対3で兵庫。2回戦、兵庫対滋賀、2対7で滋賀。兵庫は負けました。優勝は滋賀県でした。内田若者広場において。 6月22日土曜日、2024年度スポーツ競技会代表者会議、リモート会議、括弧、ズーム会議、閉じ。6月27日木曜日、チャレンジボーリング交流会、参加者、会員14人、六甲ボールにおいて。アハキ部、部長、高江康明。4月19日金曜日、定期総会、出席者8人、総合福祉センター4件において。各区の報告。灘区、4月5日金曜日、定期総会、13時30分から、日枝地域福祉センター活動コーナーにおいて。6月13日木曜日、日本銀行神戸支店見学会。参加者20人、括弧、会員13人、閉じ。6月14日金曜日、日帰り研修、参加者24人、括弧、会員13人、閉じ。岡山フォレストパークドイツの森、ソーセージ作り体験、赤岩酒造見学、岡山県において。兵庫区、6月19日水曜日、ちくわかまぼこ作り、参加者19人、括弧、会員11人、付き添い8人、閉じ。金鉄デリカフーズにおいて。北区、6月21日金曜日、日帰り研修旅行、十国船八つ橋作り、参加者16人、括弧、会員10人、ヘルパー6人、閉じ。京都方面において。長田区、4月5日金曜日、長田支部総会、13時30分、双葉学舎において。5月24日金曜日、大衆演劇鑑賞、12時から、参加者、会員7人、付き添い7人、新開地劇場において。垂水区、4月5日金曜日、定期総会、出席者18人、垂水区文化センターにおいて。4月30日火曜日、基礎から学ぶ料理教室、参加者8人、煮込みハンバーグにチャレンジ。垂水区文化センター料理教室において。6月17日月曜日、基礎から学ぶ料理教室、参加者6人、冷しゃぶ、垂水区文化センター料理教室において。西区、4月5日金曜日、定期総会、10時から12時、会員総数16人、出席10人、委任状6人、西区文化センターにおいて。神戸2024世界パラ陸上競技選手権大会。今回は5月17日より25日までの9日間、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で開催されました。世界の国から集まったパラスポーツのアスリートたちが繰り広げた熱い戦いと力強いパフォーマンスに詰めかけた観客の皆さんは、感動と勇気をありがとうの気持ちで胸がいっぱいになったことでしょう。とても素晴らしい大会でした。神戸市社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター様より、この大会のチケットをプレゼントしていただきました。本当にありがとうございました。今後の予定。強風や大雨などの気象警報が発令された場合は、事業を中止もしくは延期にします。7月の予定は、すでに終了している行事を含め、記載させていただきます。7月12日金曜日、第49回 展示協議会、13時30分、総合福祉センター1、2件において、8月2日金曜日、第1回会員研修会、13時30分から15時30分、総合福祉センター会議室 AB において、テーマ、防災についてみんなで考えよう。内容、1、防災士による防災・減災のお話。2、防災グッズの使い方、実演と体験。講師、株式会社工房社、工は神、防は防ぐ。兵庫県防災士会理事、久保伊佐夫様。8月23日金曜日、利用者の声を聞く会、10時から11時30分、中山記念会館1階大会議室において。事前の申し込みは不要です。利用者の皆様には別紙で案内しております。9月6日金曜日、第3回理事会、午前、総合福祉センター2件において、9月20日金曜日、用具購買所研修会、総合福祉センター第1会議室において、10月25日金曜日、第27回ジョギング&ウォーキング大会、王子スタジアムにおいて、各部事業、老人部、部長、今泉克治、未定。青年部、部長、佐々木文孝。7月12日金曜日、第4回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において。7月19日金曜日、IT 研修会、iPhone 教室、閉じ。9時45分から、総合福祉センター会議室 C において。9月15日日曜日から16日月曜日祝日。日志連第70回全国視覚障害青年研修大会。大阪市において。9月20日金曜日第5回ヨガ教室。10時総合福祉センター体育室において。10月11日金曜日、第6回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において。10月18日金曜日、野外訓練研修、デイキャンプ、閉じ、を予定。女性部、部長、織野八千代。9月4日水曜日から9月5日木曜日、日志連第70回全国視覚障害女性研修大会、香川県において、スポーツ部、部長、岡崎明美。7月21日日曜日、第1回近畿ブロック協議会スポーツ委員会、研修会はブラインドダンス、奈良県において。9月27日金曜日、STT 練習会、午後、総合福祉センター体育室において。10月11日金曜日、STT 練習会、午後、総合福祉センター体育室において。文化部、部長、小林清。8月30日金曜日、女性グループによる音楽会。場所は中山記念会館大会議室。予定。アハキ部、部長、高江康明。7月25日木曜日、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会、総会。総合福祉センター会議室 C において。お知らせ。1、厚生労働大臣免許保有証。 有効期限が令和7年3月31日以前の方は更新可能です。2、団体損害保険。賠償責任保険 B セットに、財物損壊、財は財産の財、物は物がつきました。保険料は前年度と同額です。神戸囲碁クラブからのお知らせ。坂井俊博。毎月第2日曜日です。初めての方も見学にお越しください。時間、13時から17時。場所、総合福祉センター、4階。各区事業、灘区、9月13日金曜日、カラオケ交流会、予定。兵庫区、7月31日水曜日、被爆ピアノと届ける平和のチャリティーコンサート。重なる祈り、つながる声。神戸文化中ホールにおいて。長田区、9月13日金曜日、敬老治療奉仕、10時から、細田地域福祉センターにおいて。垂水区、7月21日日曜日から22日月曜日、一泊研修旅行、予定。行き先は三重県方面で計画中。9月13日金曜日、敬老治療奉仕。西区、9月未定、ふれあい交流会。行き先未定。10月4日金曜日、中山ワンダフルフェスタ。ゲスト、杉良太郎、五代夏子。会場14時、開演15時。神戸文化ホールにおいて。今回のゲストは、テレビドラマの遠山の金さんや、新語捕物帳など、時代劇でおなじみの杉良太郎さんと、忍ぶ雨の歌で初めて NHK 紅白に出場。その後21回ほど出場され、しとやかで和服姿がぴったしの五代夏子さんです。ご夫婦であるお二人は芸能人としての本業の傍ら、慈善活動にも積極的に取り組まれ、多くの方に大変喜ばれています。実に素晴らしいですね。ところで、最近、SNS や携帯で金を騙し取る新手の詐欺が横行。これではいかんと、金さんが知らぬ存ぜぬと嘘吹く悪人どもに観念しろと啖呵を切って、瀬名の桜を見せつけりゃ、あっという間に事件は解決。これにて一件落着、と微笑み浮かべる金さんの歌が流れる、隙間風ということで、お二人のコンサートが楽しみやね。中山財団様、いつも本当にありがとうございます。なお、チケット配布についての詳しいことは、後日お知らせしますので、しばらくお待ちください。お知らせ。令和6年、能登半島地震、被災、視覚障害者支援のための義援金について、この度は、能登半島地震への義援金について、皆様から温かいご支援、ご協力を賜り、誠にありがとうございました。集まった義援金は、78,775円でした。本部より10,000円加えて、80,875円を、日本盲人福祉委員会に、6月14日送らせていただきました。第50回記念全国視覚障害者文芸大会作品募集。作品の種類は短歌、俳句、川柳、随想随筆の4部門とし、自作未発表の作品に限る。川柳の課題は3題。軽い、声、もったいない。締め切り 7月31日水曜日。申し込み問い合わせ先。社会福祉法人日本視覚障害者団体連合展示図書館文芸係。電話03-3200-6160。メール toshokan@jfb.jp。 日支連総合相談室。総合相談年2回。定例法律相談毎月1回。生活相談随時。他いろいろ。電話、来所、手紙、電子メール等無料で行っています。問い合わせ、総合相談室、電話、03-3200-0011、番号5、メール、sodan@jfb.jp。用具購買所からのお知らせ。今回は携帯型マルチプレイヤー、鍵括弧センスプレイヤーライト閉じ、新発売のご案内です。センスプレイヤーライトはセンスプレイヤーからカメラ機能を除いた機種です。価格は8万5000円で日常生活用具として申請できます。なお、現在、プレクストークを使用の皆様は、申請から6年を超えないと、給付がいただけませんのでご注意ください。JB ニュース。日支連の新しい情報や、支支協の情報が自宅の電話でお聞きできます。0570-021-8022にかけて、音声ガイダンスの通りに番号をプッシュしてください。支支協事務所のお盆休みは、8月10日土曜日から15日木曜日です。優しいお店。高速神戸東口改札前、メトロ神戸入り口にある春夏秋冬。ここのパンは美味しいのですが、店員さんがすごく優しい。お手伝いお願いします。と言うと、どんなパンがいいですか？読み上げましょうか？など、丁寧に対応してくれます。すごく気持ちの良いお店です。ちなみに、お釣りも商品もしっかり手渡ししてくれます。私はここのリンゴ庵のキューブパンと焼きカレーパンが好きです。皆様もいかがですか？会員の移動。入会者、高瀬信孝、兵庫区、米谷悦子、兵庫区、松村恵子、西区。退会者、影山睦江、灘区、羽生津美代子、灘区、有本民江、兵庫区、太田花江、兵庫区、石原恵子、北区。ご逝去者、青田真一、北区、享年67、今泉初子、垂水区、享年74、謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。ことわざ玉手箱11。顎振り3年。尺八を習うのに、顎を振る練習だけでも3年はかかるという意味。簡単に見えることも、熟練するまでは大変な苦労があることの例え。ところで、展示板を持ったまま顎を振って何しとんや。展示を上手に覚えるためやがな。 顎振り三年ということわざを知らんのかい？何言うとんや。それは尺八を覚えるときやがな。展示を覚えるのに顎を振ってどうするんや。そうではなくて手を動かさんとあかんがな。少なくとも三年間は毎日手が痛くなるぐらい書いて書いて書きまくり、指の皮膚が擦り切れるぐらい触って触って触らんとあかん。そこで点字を上手に覚えるためには顎ではなくて手の指振り三年ということかな。しかし手に障害があって動かせないために唇で点字を読む人がいるらしいけど、その人は顎を振って点字を覚えたのかもしれんな。編集後期、広報部長、福田正勝。初中お見舞い申し上げます。皆さん、こんにちは。毎日暑いね。37度以上もあったら、人間同士で抱き合っている方がまだ涼しいかも。理屈の上ではそうやけど、別の意味でもっと暑くなるかもね。さて、世界中を、そして四肢鏡をも苦しめたコロナも、どうやら年貢の納め時かな。しかし、あいつはしぶといから、死んだふりしてまた襲ってくるかもしれんで。知らんけど。ところで、フランスのパリへ、オリンピック、パラリンピックを見に行かへんか？行きたいけど、今は円安やから、飛行機代やホテル代など、なんやかんやと高くつくで。それやったら、家でフランスのワインを飲みながら、河原せんべいをパリパリ食べもって、頑張れ日本、とテレビ、ラジオで応援しとった方が得やがな。これからも広報部へのご支援、ご協力をよろしくお願いします。奥付け、神戸四肢鏡開放第141号、発行日、令和6年7月15日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、濱田章信。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016。神戸市中央区立花通り3丁目 4-1。市立総合福祉センター内。電話 078-371-6245 078-579-7151 事業所ホームページ https://kobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸四肢鏡開放第141号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。